ね、そのために持ち合えるようにね、とも祈りしましょう。いつものようにですね、その方のために祈りましょう。私のために祈りましょう。天皇様、あなたがどうぞこの東日本の人、この被災された方々を助けてください。また被災地の平安を取り戻すことができます。またまだまだ復興が遅れているこの事柄にどうぞ助けが与えられますように、ボランティアが減っているということも伝されますけども、そのことにもあなたの助けがあり、多くのものが、与えられますようにお願いいたします。天皇お父様、はい、どうぞ日本を助けてください。どうぞ被災地を助けてください。主を助けてください。主に助けがあります。私たちの助けは主にあります。どうぞ主を、私たちが求めるその祈りに応えてくださいます。あなたが今さまざまなことをなってくださっておられます。しかしさらにあなたは働きを導いてくださいますように、またクリスチャンをさらに用いてくださいますようにお願いいたします。イエスの名前によってお願いします。続いてですね、編集書の記録箇所となります。旧約聖書が歴代史第1、新約聖書がヨハネの福音書が終わって書の働きとなっています。この歴代史第1の通読箇所はですね、ダビデ王の時代です。で、その知性、またですね、そこにおいてですね、神殿で礼拝、神殿幕屋ですね、幕屋において礼拝が伝えられる様子などもですね、そこには書かれています。またですね、新約聖書、ヨハネの福音書21章ですね、蘇られたイエス様と弟子たちの出会い、そしてそこでのですね、なされた会話が書かれていますね。またですね、その働きへと入ってまいります。皆さんですね、この聖書を読みましょう。毎日聖書を読むときに、あなたはイエス様の命に触れるんですね。では今日はですね、この使徒の働きから2章を開いてまいりたいと思います。使徒の働きの2章、14節から28節、新改訳聖書、2章の14節から28節のところです。中高の方にも、中高の方に聖書が書いてます。新改訳聖書2版210ページ、3版229ページです。
神があなた方にその方の証しをされたのです。これはあなた 方自身がご承知のことで、あなた方をあなた方は神の定めた計画と神の御子とによって引き渡されたこの方を不幸なものの手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえないからです。ダビデはこの方についてこう言っています。私はいつも自分の目の前に死を見ていた。主は私が動かされないように私の右におられるからである。それゆえ私の心は楽しみ、私の舌は大いに喜びた。さらに私の肉体も望みの中に失う。またあなたは私の魂を彼に捨てておかず、あなたの聖者が生き果てるのをお許しにならないからである。あなたは私に命の道を知らせ、御顔を示して私を喜びで満たしてください。
アメン。では試合成功いきましょう。神は言われる終わりの日に私の霊を全ての人に注ぐ。使徒の働き2章17節。ではこれらのところから私の霊を全ての人に注ぐと題しまして御言葉を開いてまいりたいと思います。今回からですね、使徒の働きです。ですね、使徒の働きはですね、このルカの福音書の続きなんですね。ルカの福音書の続きとして、ルカが書いたものです。まあ、ルカは医者だったと言われますから、非常に細かなことをですね、書き記してくれています。で、ルカが書いたものだと言いましたが、そんなことどうしてわかるんですか？これはですね、聖書に書いてあるんですね。で聖書を見ていただくとですね、そのことがわかります。実は聖書は、聖書だけ読めば考古学の本とか引っ張り出さなくても良いように、時代背景や著者などですね、結構ちゃんと書いてあるんですね。ですから、聖書をそのままきちっと読むということは非常に大切なんです。そういう意味ではですね、聖書は不思議な本ではありません。しかしですね、この本は信仰を持って読むときに神様の命に触れることのできる本ですね。こんな本は他にありません。まあ、先ほども言いましたが、本当にそのことを覚えてですね、信仰を持って聖書を読んでまいりたいと思いますね。で、今回は、この使徒の働きの最も重要なテーマである聖霊降臨、ペンテコステについてお話をしてまいります。まあ、ペンテコステが終わってですね、もうしばらく経ちますけれども、今回この箇所、今読んでいただいた箇所からですね、ペンテコステとは何かですね、もう一度お話をしておきたいと思います。ペンテコステというのは、五旬節という意味なんですね。で、使徒の働きの2章の1節、ですね、こちらに出すつもりだったんですけども、出ていないので、ここですね。一番多いですね。五旬節の日になって、皆が一つところに集まっていたとこう書いてあります。人の働き2章1節ですね。五旬節の日に皆が一つところに集まっていた。で、この五旬節というのをですね、言語、ギリシャ語の聖書を開きますと、2章の1節は、ペンテコステという言葉が書かれているんですね。で、そのペンテコステという、中本の方にもちょっとギリシャ語書いておきましたけどね。これが、そのまま五旬節という意味なんです。で、五旬節というのはですね、ユダヤの三大祭りの一つです。で、この祭りは、五旬節と言われたり、七州の祭りと言われたりもします。で、旧約聖書を見るとですね、七州の祭りと書いてあるんですね。五旬節と書かれてるんですね。で、五旬節は50日目という意味です。で、七州の祭りは、7×、 7でですね、49日が過ぎた日という意味です。まあ、今日から2日後というのはですね、いうのとですね、今日から3日目というのがですね、同じ日になりますね。それと同じようにですね、50節、50日目と7週の祭り、49日過ぎた日というのは同じ日を指します。ということで、ユダヤ教ではですね、この日はですね、7週の祭り、50日、非常に大事なお祭りなんですね。で、ハッツホの祭りとも言われます。同時に、モーセが神様から律法を受け取った日であるとも言われます。非常に大事な日なんですね。旧約聖書では、石の板に律法の中心となる10回が刻まれた。それがですね、その日ですね。しかし、ペンテコステにおいては、聖霊様ご自身が私たちの中に来てくださったわけですね。これは大いなる喜びの日です。その日、聖霊様が注がれました。使徒の働きの2章。また、炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上に留まった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話してくださる通りに、タクトの言葉で話し出したと書いてあります。聖霊様によって私たちは力を受けます。私たちはペンテコステ派とか聖霊派とか呼ばれるんですね。キリスト教のプロセスタントの中にある教派全部を説明することはできませんけれども、私たちはその中でこのようにですね、ペンテコステ派とか聖霊派とか呼ばれるという中にあるんですね。で、そのペンテコステ派、聖霊派は使徒の働きの時に起こった聖霊様の注ぎとその力ある働きが今もあると信じています。そうですね、私たちはそのことを信じていますね。そしてその中心に、ここに他国の言葉で書いと書いてありますけれども、威厳ですね、威厳があるということを信じています。今も威厳で祈ることができる。私たちは聖霊様に満たされたときに威厳で祈るということを、私たちは信じていますね。これが私たちのペンテコステ派である。このことも覚えておいていただいたわけですね。皆さん、このですね、聖霊様が注がれる、これはですね、実は十字架の一つの目的でもあります。イエス様が十字架で支払われた代価によって聖霊様は与えられたとも言えるかもしれません。皆さん、聖霊様が注がれる、このことはですね、またですね、神の創造の目的でもあったと言えるんですね。創世記にこう書いてあります。神はこのように人をご自身の形に創造された。神の形に彼を創造し、男と女とに彼らを創造されたね。神の形に彼を創造し、神は人を神の形に創造されました。イエス様はですね、ヨハネの福音書の中でこう言われました。長いですと読みします。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。その方は真理の御霊です。要はその方を受けることができません。要はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。私はあなた方を捨てて個人にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。今しばらくではもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生きるのであなた方も生きるからです。その日には私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることがあなた方に分かります。もう一人の助け主が与えられたときに父は言います。その日には私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることがあなた方に分かります。あなた方が私におり、私があなた方におる、つまりイエス様は私たちのうちにいてくださり、また私たちもイエス様のうちにいるということが分かる。また私たち、その時ですね、イエス様は父なる神様と共におられる、つまり父なる神様と御子イエス様、そして私たちが聖霊様によって一つされるということ。このその日、これは聖霊様が来られた、もう一人の助け主が与えられた、聖霊様が来られると私たちのうちにイエス様がおられる、そのことが分かるようになる。 私たちを父なる神様に一つとされる。皆さん、神の形というのはこのように神様と一つとされる神様の器なんです。私たちは神様の器として創造されたんです。私たち人間はこの世において神様の器として創造されたんです。本来は神様が共におられて、この地上において神様の栄光を表す存在として人間は作られた。しかしサダムとエバの罪によってその関係は失われました。その関係がイエス様の贖いによって取り戻されるんですね。取り戻されました。そしてその結果聖霊様が与えられた。そのことによって父なる神様とイエス様と私たちは聖霊様によって一つされるんですね。ですから聖霊様が注がれるというこのことは特別なことではなく、本当は創造の目的そのものなんです。最初からの目的が失われてしまっていた神様の最初の目的がやっとそこで実現したということです。ではですね、誰に聖霊様が注がれるのか。先ほど読んでいただきましたね。神は終わりに私の霊を全てに注ぐ。するとあなた方の息子や娘とね、青年は幻に、老人の夢を見る。その日、私のしもめにも、はしためにも私の霊を注ぐ。すると彼ら予言する。誰に？全て。若い者も老いた者も、またしもべにもはしためにもありますと書かれています。身分がどんなものであったとしても、立場がどんなものであったとしても、私の霊を注ぐと主は言われるんです。ただですね、そのためには人々はイエス様によって贖わなければなりません。救われなければなりません。その救いは福音を信じる全てのものに与えられています。私を恥じとは思いません。福音は偉大人をはじめ技術者にも、信じる全ての人にとって救いを得させる神の力です。全ての人に救いがある。そして福音を信じる全ての者に聖霊様が注がれるんです。では聖霊様が注がれるとどうなるか。人は私は技術を発生しにはこうあります。しかし聖霊があなた方の上にと臨まれる。あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、地の果てにまで私の証人となりますと書いています。そしてですね、さらにですね、マルコの福音書には信じる者に印が伴うと書かれているんですが、その印も聖霊様の力によります。信じる人々には次のような印が伴います。私の名によって悪霊を出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人に癒されます。この信じる者の力、イエス様の御名を用いる力、これは修行によって得られるのではありません。私たちがイエス様の御名によって命じるとき、宣言するとき、聖霊様が働いてそのことになってくださるんです。それを信じる信仰によって聖霊様が働かれるんですね。まあ、このところを見るとですね、聖霊様は宣教のための力じゃと言えます。しかし本来そうなのではありません。神と私たちが一つとなるということは、宣教のための力ではなくて、方策ではなくて、人間が創造された本来の姿なんです。聖霊が注がれるとき、私たちは神様が創造された本来の形に戻るということなんです。とはいえ、聖霊様によって歩むなら、この聖霊様の力が働きます。そしてですね、力以上に大切なのは身ですね。聖霊の御霊について、御霊の身についてですね、ガラティア人の手紙5章にはこう書いてあります。しかし、御霊の身は愛を喜び、平安会の真実、善意という人には実績。このようなものを禁ずる一方はありません。聖霊様によって神の愛が注がれます。そして、受けた神の愛を感謝を持って表すんですね。ですから、 自分がこんなに立派なことをしたと人に示すのが愛ではありません。私たちが主にしっかりと結びついて、そして主の愛を表していくんですね。その愛は敵をも愛する愛ですね。イエスは言われました。知り合いに、また同胞に挨拶したからです。何の良いことがあるでしょう。イエス様は言われました。自分によくしてもらうくれるものをよくしたからといって何の良いことがあるでしょう。イエス様は敵を愛したと言われます。私たちに愛を問いでくださったイエス様の基準は敵を愛する愛です。私たちこのことをですね、見失ってはなりません。自分にとって都合のいい人、仲のいい人、そういう人に対してですね、親しく話しかけることができる、それは当たり前のことだとイエス様は言われます。そうではなく、私たちは敵を愛するときに神の愛が表されるんです。敵とは誰でしょう、まあ、よく言ったマリア人の関係でですね、隣人とは誰でしょうという質問がありましたけどね。敵とは誰でしょう、もう言わなくても分かると思いますね。あなたにとって敵とは誰でしょう、あなたが嫌だと思っている人です。でもその人を愛すること、それはあなたの力ではできなくても神にはできるんです。あなたの中に働かれる聖霊様はそのことをなしてくださるんです。ですから主に委ねていきましょう。またですね、主を信じる者には心の中で喜びが湧き上がります。それは神様に与えられる喜びです。状況によら、よらないかもしれません。人はどんなに状況が良くても不満ばかり言うこともできます。しかし聖霊様によるなら、全てのことについて主に感謝することができます。そこに喜びが湧き起こるんです。平安もそうです。どんな状況でもあなたが主に向くならば、主は平安を与えてくださることがおできになります。主は用が与えるのとは違う平安を与えになります。またですね、主への感謝と平安があるから、私たちは寛容であることができます。また親切であることができます。不安で不満だらけだったら、自分のことばっかり考えてしまうんじゃないでしょうか。しかし私たちは、主への感謝と平安の中を歩むことができます。これは皆、聖霊様によります。誠実もそうです。嘘は何のためにつくでしょう。結局自分を守るため、自分の利益のため。しかし主が守ってくださるならば、私たちは嘘をついたり騙したりすることが必要がなくなるんですね。ですから私たちは主に信頼していただければならない。主の愛の中で私たちは柔らかな心を持つことができます。そして犠牲というとき、まあ、一番問題になるのは言葉ではないかと思います。人の悪口や不満がつい口から出てしまいます。しかし主の愛と平安の中で私たちは忍耐を持ち、また正しい言葉を語ることができます。これは皆聖霊の実ですね。この実がですね、私たちにないなと思うと、悪口を言ってしまうな、またですね、優しくなれないなと思うと、自分はダメだなと思う必要はありません。本来自分は、人間はそういうものです。ではどうしたら聖霊様に渡されなければならない、また聖霊様により頼んでいかなければならない、助け主の聖霊様に優しくなれるように、寛容になれるようにしてください、求めていくんですね。 聖霊様に委ね、聖霊様によって歩んでいくときにそのことは起きていくんです。形だけ整えるのではありません。聖霊様が生きて働いてください。聖霊様に委ねていきましょう。ではですね、この聖霊様に満たされるためにどうしたらいいのか。使徒の働きの1章14節、それはですね、聖霊様が注がれる前のところですね。ここで彼らは、この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していたんです。みんなで祈っていたんです。そこに聖霊様が注がれました。まあですね、今回ですね、エンパード21ではですね、菅原先生がこの間はですね、きっと断食をしていたに違いないと、そのこと一つも書いてないんですけれども、断食をしていたに違いないとおっしゃるんで、みんなで断食をしました。まあそれもですね、まあ、こうやって連鎖断食もしましたけれども、まあ、それも神様の恵みだったなと思います。しかしですね、彼らは祈っていた。これ大事ですね。彼らが祈っているところに聖霊様が言われました。このペンテコステ運動と言われるですね、今私たちがペンテコステ派と呼ばれるそのような働き、このような、動きですね、働きですね、こういう事柄も祈りから始まります。彼らは人の働きに書かれた事柄が今も起こると信じて祈ったんですね。聖霊様が働いてくださるように祈りました。そうするとみんなが異言で祈り出したんです。そして力ある働きが起こり、そして多くの人々が救われました。それが今ここの日本にも渡っていますね。その働きに起こったこと、そしてですね、まあ、それはアメリカで起こったことですが、しかしそれが日本でも起こらないはずありません。なぜなら聖霊様は日本でも働かれるから。信じて祈りましょう。またですね、ペテロがコルネリオのところに行ったという出来事が人の働きの10章にあるんですが、異邦人のところにペテロが使わされていきました。そこにですね、こんなことが書いてあります。ペテロが言います。イエスに聞いては預言者たちも皆この方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると証ししています。まあ、こんな風にペテロがコルネリオの家族に話をしていました。するとですね、ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊が下りになった。御言葉を聞いていたら聖霊が下られた。皆さん、聖霊が働かれるときには祈りです。そして御言葉を聞く、御言葉を読む。御言葉と祈り、ここに聖霊が働かれます。祈りと御言葉が大切です。そして皆さん、ヨハネの福音書にはこう書いてあります。3章8節、風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、それがどこから来てどこへ行くかを知らない。御霊によって生まれるものも皆その通りです。この風とは聖霊様のことです。風は思いのままに吹く。文語訳の聖書には風は斧が好むところに吹くと書いてあります。好きなところに吹くんです。風は好きなところに吹くんです。聖霊様は、聖霊様が好きなところに吹かれるんです。皆さん、聖霊様が好きなところってどんなところでしょう。聖霊様は何を行うんですか。もし聖霊様が好まれることが律法を守ることであるなら、イエス様はあなた方はしっかりと律法を守りなさいとおっしゃった。もしそれがですね、割礼を受けることならば、あなた方はちゃんと割礼を受けなさいとイエス様はおっしゃった。でもイエス様はそんなことをおっしゃいませんでしたね。イエス様はあなた方に新しい戒めを与えると言ってこう言われました。あ なた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛しているように、あなた方も互いに愛し合いなさい。皆さん、私たちが聖霊様を受けるというのはイエス様の目的なんです。私たちが聖霊様を受けることはヨハネ福音書16章にこう書いてあります。しかし私は信じています。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば私は助け主があなた方のところに使わします。イエス様は去っていかなきゃいけない。何のため？聖霊様が注がれるため、聖霊様が来られるため、聖霊様が来られるためにイエス様は挙げられなければならないんです。だからイエス様の目的なんです。聖霊様が注がれる。そしてそのイエス様はまた彼らに息を吹きかけて聖霊を受けなさいとも言われたんです。このイエス様がまたこう言われるんです。新しい戒めとしてですね、互いに愛し合いなさいと言われるんです。皆さん、イエス様は聖霊様が好むところを用意するためにこうおっしゃったんじゃないですか。私たちが聖霊様が好まれるところになれるようにこうおっしゃったんじゃないですか。私たちが互いに愛し合うときに聖霊様はそこに吹かれるんです。それを好んで来られるんです。私たちがお互いあそこはですね足らないとかですね、あんなことではダメだとかですね、言い合っているところに聖霊様が来られるんではなくって、互いに愛し合うと聖霊様が来られるんです。互いに愛し合う、私たち愛し合おうと思ったらですね、それぞれに違いがありますから、許し合うことが必要です。許し合わなければ愛し合うことできません。受け入れ合わなければなりません。違いを許し受け入れ合わなければ愛し合うことはできません。皆さん、聖霊様は立派な人に注がれるんですか。そうではありませんでした。全ての人に注ぐと主は言われたんです。聖霊様は全ての人に注がれるんです。あなたの嫌いなあの人にも。どうもうまく合わないなと思うあの人にも聖霊様は注がれるんです。その人が信じるなら、前回ですね、イエス様を信じるなら、どんな人でも救われるんだという話をしました。ただ信仰によって、その人にどんなに問題があったとしても信仰によってその人は救われて天国に行く。神様はその人を愛しておられるという話をしました。同じなんです。聖霊様もその人がどんなに一歩を守れてなかってもあなたから見てどんなに足らないと思えても、その人がイエス様を信じているなら聖霊様は注がれるんです。聖霊様の注がれた神の器であるものを私たちは裁くことができません。裁き合うことはできません。だから私たちは許し合わなければならない。もし私たちが裁き合うなら、神の霊の注がれたもの、神の油を注がれたものを裁くことになってしまう。私たちはですから許し合わなければ、クリスチャンであるのはなおさらですね。では許しとは、許しとはですね、罪を負うことですね。ダビデは幸いなことよ、主は罪をお認めにならないその人だと言います。許すとは主が罪をお認めにならない、私たちが許されているのはそういうことですね。イエス様によって許されているというのは、私たちの罪を主がお認めにならないということです。あの人がこんな風に変わったらというのを聖書の世界においては許しと言わないということです。イエス様の贖いを前にしてはそれを許しと言わないということです。 もちろんですね、安心な教育が必要なんじゃないでしょうか、いろんなことをですね、いろんなことがあるかもしれません。でもまず私たちの心はどんなであるかということが大事です、ね、私たちは本当にその人は許そうとしているのか、その人が変わったら許そうとしているのか、今その人をそのまま許し受け止めようとしているのか、主はそのことを見ておられる。前にも言いましたが、アダムとエバは何をしましたか。アダムとエバは善悪の知識の機能に当たりましたが、そのことによって自分たちが裸だと自分たち自身を裁いた。皆さん、神様が作られた世界、創世記の第一章で神様の作られた世界みんな良かったと書いてあるんです。それは完全だったと書いてあるんです。だからもしも彼らが自分お互いの裸を見てそれを恥ずかしいと思わなかった、いや神様が作られた良い世界なんです、隠す必要、恥ずかしいはずがなかったんです。ところが彼らが恥ずかしいと考えた瞬間、それは呪われます。恥ずかしいものになります。信じた通りになると書いてあります。アダムとエバがこれは悪いとレッテルを貼った瞬間に悪くなったんです。そして良いものしかなかった世界が呪われたんです。神様が作られた良いものしかなかった世界を悪いと言った瞬間に悪くしたんです。同じことがもう一度ありました。ノアが箱舟を作り洪水を越えた後ですね、ノアは裸で寝ていました。そうすると彼の息子はセム、ハム、ヤペチ3人いたんですが、その中のですねハムがやってきて、ノアが裸であるのを見て、そしてお父さんは裸だと他の人に言いつけに来たんです。ハムがノアが裸でダメだとレッテルを貼ったんです。呪われました。そのためにセムとヤペトはそれを覆わなければならない。あなたが悪いと宣言した瞬間に呪われるんだということを覚えておいてください。これは非常に大事なことです。私たちの信じた通りになるというのはそういうことなんです。主が罪をお認めにならないというのは、それを悪いとされないということです。私たちは良いものを悪いと言ってしまうことができます。そして悪くしてしまうこともできるということです。自分自身も思います。自分と違うもの、あれは悪いと考えています。そのことによって私はですね、本当に人を呪っているなと思いますね。神の作られたものは良いものである。そしてキリストにあって私たちは互いに許し合うことをですね、主が罪をお認めにならないんだから私たちは許し合うことができるのです。そして罪を負う者を主は喜ばれるということがあるんですね。ですから私たちは互いを裁かないで、今日ですね賛美の中であのような祈りがですねされたということをですね、本当に聖霊様がそのことをされたんだな、今このことをですね私はですね語ろうとし用意をしながらですねあのことが祈られたときに本当にそう思いました。今ここにですね、聖霊様が働いておられる。で、お一人一人の中にもその思いがあるんじゃないかと思いますね。裁いているわけではないけど、と言いながらですね、その悪いところを挙げてしまわないようにですね、私もよくそういうことをするなと思います。 可視化しているところも含めてですね、互いを叩き合わないようにしていきましょう。あの人はそんなことをしていましたということではなく、本当に私たちは共に聖霊様に会って立ち上げられていきましょう。私たちは立法の守り手であるのではありません。私たちは主に委ねて歩んでいく。またヌキン書7章4から5です。兄弟に向かってあなたの目の治療を取らせてくださいなどとどうして言うのですか。見なさい、あなたの目には針があるではありませんか。自転車たち、まず自分の目から針を取り除けなさい。そうすればはっきり見えて兄弟の目からも治療を取り除くことができます。イエスも言われました。皆さん、聖霊様について考えるときに、ここで大事なことは何でしょう。自分の目からちゃんと塵を取り除けることなんですか。自分の目に塵がある、自分に罪があるということをちゃんと認めて、そして互いに許し合うことです。あなたの目に塵がありますよということではなく、私たちが許し合うこと。イエス様がここで一番おっしゃりたかったのは、裁くなということです。なぜならこれを聞いている偽善者たちと言われている人たち、彼らに罪があります。でも自分の力でそれを抜けることはできるんですか。イエス様に言わなければ罪は取り除けないんです。そうだとしたら、このところで主がおっしゃりたいのは、あなたの罪を、イエス様によって あなたの罪を取り除きなさいということ以上に裁くなということでしょう。もちろんですね、聖書の中には御言葉によって進め合いなさいとも書かれています。しかし、私たちが何かを言うとき、私たちの心がどうであるかということを吟味しなければ、あの人のためだと言いながら意地悪な心がないでしょう。これもですね、私が今言っていることは全部自分自身の心を見て言っています。皆さんの心であります。私は心が見えませんから。でも自分自身の心を見るときにですね、相手にスパッと言ったときにですね、気持ちがいいと。またですね、相手がちょっとうろたえるように見て喜んだ、正しいことを言ってるって言いながらですね、そんなこともあるんじゃないですか。自分自身のですね、罪を思うときに私たちはお互いを裁くことにできないんです。まず私たちはそのことを大事に心に留めておかなければなりません。そんなことになったら何も言えないじゃないですか。言わなくていいのかもしれません。聖霊様により頼んでいくならば、私はそういう経験をしたことがあります。誰かですね、どうしても言っても分かってくれないし、言うのをやめてですね、祈っていくときにですね、不思議とですね、言わなくてもちゃんとしてくれるようになるんですね。ということをですね、何度か経験しました。何かですね、私があんなに言ったのに祈っただけで変わるんだとですね、腹が立ったことがあるんですが、でも私たちが祈るとき、主が働いてくれた、そのことも素晴らしいですね。皆さん、ですから祈り合いましょう、許し合いましょう、そして愛し合いましょう。どうであっても一つはっきりしているのは、聖霊様は許し合うところに働かれます。
アメン。
私たちが許し合い愛し合うところに聖霊様は必ず働かれます。
アメン。
だからこの聖霊様に 磨いていきましょう。そして御言葉を読みましょう。信仰を持って父なる神様に祈りましょう。そして互いに愛し合いましょう。聖霊様が働いてくださいます。お願いしましょう。皆さんにもね。